耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。いつものように1時を回りますとこの番組の始まりです。いつもは関学の学生たちの番組なんですが今回はその関学の学生たち、来週から始まりますそれぞれのボランティア活動を通して私たちにもできることと題しました番組を作るにあたりまして2人の方をお招きしましてその災害そしてボランティアというのはどういうものなのかを聞いていこうと思います。まずはゲストの方からご紹介しようと思います。お名前をお願いします。
同志社大学の辰木志良と申します。どうぞよろしくお願いします。
は
い、
辰木さんは同志社のどういう学部でどういうことを教えていらっしゃいますか。
はい、社会学部というところで災害社会学というのを教えています。
はい、そしていつものようにこの学生たちを指導されている、この方です。
関西学院大学総合政策学部の山中です。
はい、では今回は災害そしてボランティアこれについてお二人に語っていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、辰木さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
もう本当に、はい、長い長い友人なんですけれども辰木さんは、阪神淡路大震災の時ですねちょうどその時は関西学院大学におられたんですよね。
はい、そうです。
それで関西学院大学 の、まあ、ヒューマンサービスセンターという、まあ、こういわゆるこうボランティアなんでしょうか災害の被災地を援助支援する、そういう活動をもう災害が起こってすぐ立ち上げられてそして、まあ、ずっと活動されて今はその同志社大学に移られて、まあ、災害学というもう少しこう広い、枠組みの中で研究を続けておられるんですが今日はね災害学者としてもうすでに、東日本大震災の被災地をずっとこう見て回られたというふうにも伺っていますので、まあ、その経験を踏まえてその、まあ、これから学生たちがこうボランティアを始めるにあたってですね、まあ、いろんなアドバイスもしていただけると思いますので、まあ、そんなことを今日お伺いしたいと思っています。辰木先生今回被災地をこう見て回られてどういう印象をお持ちになりましたか。
阪神淡路の時はですね地震災害ですのでまず町に思い出しますとですねブルーシートがこうたくさん広がっていました。ところが今回の東日本大震災は主に津波災害が大きな自然の、まあ、害力というかハザードだったものですからもう津波がやってきたところとそうでないところで全く様相が違う世界が広がっている。津波に襲われたところは何にも残っていません。住宅が土台から流されてしまって、荒野がずっと広がっていますけれども例えば仙台市で言いますと、東有料道路というこの、どもりをした道路のすぐ山側はですね普通の世界が広がっているんですね。そういう意味で被災して全てを失うか被災せずに震災前の状態のものが続いているのかそれがですねものすごいコントラストで広がっているそういう災害だなというふうに感じました。
今回はどちらを見て回られたんですか。
発災してからですねだいたい3回ぐらい現地に入っているんですけど主に宮城県の沿岸部仙台市名取市石巻市気仙沼市こういったところの被災自治体に、まあ、訪れまして、避難所の状況それから高齢者障害者の置かれた状況、そういった方々へ、まあ、特別なケアが必要なんだというようなことをですね、まあ、お話しに行ってそういう支援なんかも、まあ、ずっと続けてきています。これからもそういう形で入っていくことになるだろうなと思います。
なるほどね。まあ、私は、ね、まだ現地は訪問していないのでもうテレビなどで見るだけなんですけれどもなんか本当に阪神淡路の時と違うなという印象を持ってで阪神淡路の時は、ね、 こうもっと早く、うん、あの救援の手も入ったし、はい、あのこうあのどんどん、まあ、毎日毎日この被災地をこうみんなで支援しようという感じがこう手に取るように分かったんですけども、なんか今回はなんかすごくゆっくりしているというか、はい、なんか全てが遅いというような印象を持ったんですけども。
そうですね、最初に被災地に入りましたのが、10日ほど経ってなんですけれども、その時点でもなかなか被災地に入ること自体が難しい状況でした。あの流通の中でガソリンが、止まってしまってですね、中になかなか入れない、移動するにしてもガソリンがなくなるとですね、ガソリンスタンドに並ぶとほぼ1日が潰れてしまうような状況だったんですね。
ガソリンを入れるだけで1日ですか。
はい、はい、
そうですか。
でそれもそのガソリンがないのが被災地の中だけではなくてですね、周辺の、まあ、あの東京のですねまで、ガソリンスタンドにものすごいあの車の列が、できてしまう、そういう状況だったのでなかなか現地に入れなかったっていうのがこう今回ものすごく大きく違う点ですよね。
あの辰木さんが現地に入られたのは、はい、具体的にはどういうあのこうあの
なんてルートですかね。
ルートで入られたんですか。
はい、最初入りました時はですね新潟空港まで飛んで、そこからあの友人の車に便乗しまして、山形経由で仙台に入ったんですね。でそこであの被災地の状況を見て回ったところですね、ガソリンは確かに滞っているんですが、タクシーは LP ガスを使う関係上ですね、LP ガスはちゃんと流通が回復していましてですね。
そうですか。
ですから、あ、これはタクシーを使って動き回れれば被災地を見て回れるなっていうことをつかみまして、最初はまあ2日ほどの滞在だったんですけれども、そこで感触をつかんで4月に1週間被災地に入り、それからまた後半に4月の後半から5月の頭にかけて2回目の調査に入る。そこでもうあのこの前行きました4月の終わりはですねガソリンも戻っていて、レンタカーも借りて自由に被災地を回ってみることができるようになっていました。
そうですか。